こんばんは。すべてのことをぶち抜く男、エクセルシオです。
ない。また、いらんこと、はい、入れてきたで、この人は。こんばんは、こんばんは、こんばんは。
こんばんは、お久しぶりです。
はいはい。
急に、話せって言われたんで、とりあえず最近の新しい遊び、紹介しようか、はい。新しい遊びっていうか、僕、まあ、ずっとバイク好きなんですよ。
うん。
まあ、16歳の時からずっとバイクに乗ってて、16歳、僕4月生まれなんだけど、16歳になってすぐ、ゲンチャリの免許取って、すぐに中型免許取って、でそれからもう、ずーっと、20何年、バイク好きなんですけど、まあ、30ぐらいで一旦、その、バイクちょっと、飽きちゃったっていうか、まあ、乗らなくなっちゃって手放して、今10年ぐらいちょっと所有してなかったんですけど、
うん、
僕川崎重工のバイクが好きで、
うん、
で、一番最初に乗ったバイクが GPZ400 っていうバイクなんですけど、うん、まあ、ちょっとカウルついてるタイプの、まあスーパースポーツまではいかないんだけど、まあネイキッドのカウルついてるやつ。
うん、
で、その後に、ゼファー400っていうバイクに乗って、で、その後、Z2 っていう、その、まあ、漫画とかでみんな読んだことあるかな。主人公とかが乗ってるっていう。まあ、Z2 っていう川崎のその、すごいバイクに乗ってたんですけど。それを10年間、20歳ぐらいの時から30ぐらいまでずっと乗ってて。
うん、
で、それを、まあ、ちょっと手放しちゃって、ここ10年ぐらいずっとバイクに乗ってなかったんだけど、まあ、今年、まあ、新しい遊びって冒頭に言ったけど、まあ、バイクなんですけど、また、うん、再開しようかなっていうことで、
うん、
今年の1月ぐらいに、ちょっと名古屋のバイク屋さんに、ちょっと、発注っていうか、1975年型の Z1、要は川崎重工のその Z シリーズっていう、まあ、超人気、川崎、まあバイク好きな人なら絶対一度は耳にしたことあると思うバイクなんだけど、Z1 っていうその Z シリーズの一番その最初のモデル。
うん。
1973年が一番スタートなんだけど、まあ僕の今注文したのは75年型を、エンジンをフルオーバーホール、すべてバラして全部、
うん、
ピストンから何からもう新品の状態で組み替えてもらって、で、外装フレームをすべてフルレスト。要はもう、その、なんだ、40何年前のバイクを全バラして新車にしてもらうっていう作業を今やってもらってる最中で、ちょうど今月末ぐらいにそれが完成するっていう。で、それを、まあ、それ、をやってもらってるっていう、話なんですけど、
うん、
あんまりケンタロウさんとあれだピンとこないから
バイクに場の字もないですからね。
まあ要は1975年型だから46年前とかそれぐらいなのかな、うん、違うんだ、そこまでいかないか、43年ぐらい前のやつ、
ちょっと余計さてつまり兄さんは生まれた直後ぐらい、
俺なんだ、兄さんぐらいの、ね、と同い年ぐらいじゃん、
うん、75年だと俺なんでね、
75年、うん、あ、じゃあ、ケンタロスさんと同い年のバイクだ。
バイク？へぇー。
その、今、まさに今、その、名古屋のとあるバイク屋さんで、
うん、
そのフルオーバーホール、フルレストをしてもらってるっていう最中なんですよ。
へぇー。
で、今月末ぐらいにそれが完成して、まあ、盆前ぐらいに納車っていう。もう半年間ぐらいかけてずっとそれをやってもらってたっていう状態なんですけど。
へえ、これの話聞くだけでえらい金かかりそうですね。
まあまあまあ、バカじゃねえのって言われるかもわかんないけど、まあ、新車でミニバン買えるぐらいの値段。自動車のミニバン買えるぐらいの値段。
へえ、うん
うん。まあでも、なんだ、俺遊びも、仕事も、全部なんていうのかな。中途半端嫌なんで、ぶち抜いて、すごいことやりたいっていう思いが強くて、その昔から。
うん。
何かその、何か一つのことをするんだったら、もうそれに全力を注ぐっていう性格なんですよ。 そうなんですよ。で、またバイク乗りたいなーって、ずっと去年ぐらいから思ってて、で、いざ、その、何かその、バイクを買おうかなって思った時に、いろいろ迷ったんですよ。まあ、ハーレー欲しいなとか、今の最新型の、その、現代のそのすごいバイクが欲しいとか。でも、自分が今まで、川崎重工のバイクずっと乗ってきて、やっぱり川崎だなっていう。しかもその川崎のバイクの中でも、一番、その、なんていうの、一番好きな、一番好きなバイクに乗りたいなと。
うん。
うん。それでちょっと、嫁さん説得して
説得できるのもすごいなと思うんですね。
うん。理解してくれました。
へー。
それが、まあ、今月末完成、来月納車っていう。まあ、納車したらまた写真の方、ツイッターかなんかで。
そして何します、ね、秋の、いい季節の頃には乗るわけですね。
そうですね。うん、そうです、そうです。
あ
まあまあ、バイクの今話したけど、バイクに限らず、まあ、いろんな、人生一回なんで、まあ、ドアラジ聞いてるリスナーさんとかも、若い人から年いった人までいっぱいいると思うけど、なんていうかな、人生一回なんで、その、やりたいことに、その、すごいなんか、無駄なことかもわかんないけど、力を注ぐっていうか、ぶち抜いていこうよ、みたいな、そういう話です。まあ、急にちょっと今日、冒頭から話せって。
なんか
言われたんで、
ね、脈絡なさそうに思うんですけど、
はい。
今日本編にかかってくる話っていうのも、このいわゆる人生一度きりっていう話、
そうですね。
と、うまく俺がまとめてみたんですけど、どうですかね。ここにかかってくるんじゃないかなって思ってくるんですよ。
はい、
うん。うん。なのでね、いや、エクセルション、その、趣味だ、まあ、お仕事の方は、まあ、あれなんだかもしれないですけど、ね。あれですよ。その、やっぱ趣味とか、今、はい、楽しいこととか、
はい。
こういうことにこう全力投球していきましょうっていう姿勢っていうのを私は好きですけどね。
うんうん
うん。
まあ、Z シリーズ、まあ例えが合ってるかわからんけど、ベビーパンサーがキラーパンサーになって戻ってきたみたいな。
フルレストアですか？
そうですね。まあまあまあ、なんていうのかな。何事もなんかその、ぶち抜いて、その、なんていうの、生きていきたいなっていう、そういうお話です。
ああ、ね。うん。今日はね、イヤサガでもおなじみのエクセルシオさんですし、そしてイヤサガのパーソナリティのね、兄さんでもございますから、
はい。
その、なんですかね、その、こういうこだわりのあるようなっていう話を、今日やっぱりドアラジでも喋りたいななんて思っておりますのでね。はい。
はい。
ぜひ本編聞いてください。
それでは参りましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ5 ドアチャックラディオ第241回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスが今回は1992年発売ドラゴンクエスト5のプレイをもとにドルアムスタジオキーセーションにアストルティア全土のみならず全国のドラゴンクエストファン、ドラクエ5ファン、DQ10 プレイヤーにお届けしたい、おゆったりまったりと語り倒す、ポッドキャストです。改めまして、アジさん、エクセルショーさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい。そんなこんなで、今回はドラクエ5の話ですよ。
うん。
はい。
はい。ちゅうのもね、もう目前に迫りました。8月2日でしたっけか。
2日ですね。
ね。全国、映画館で公開予定の、ドラゴンクエスト、ユアストーリーズ、フル CG のアニメーション映画。こちらが、うん、ドラゴンクエスト5、天空の花嫁を、まあ、ベースにした映画になっておりますので、こちらについて、ね、まあ、この、やっぱり原作である、ゲームであるドラゴンクエスト5。こちらの話をですね、ちょっとドアラジでやってなかったと思うんですよ、やっぱ。
そうですね。
やってないですね。
うん。で、まあまあ、今回のその映画のもう記念しまして、私もですね、スマホ版をですね、プレイしまして。
うん。
そんなこんなでちょっとね、今喋りたい欲求というか、まあ多分皆さんも聞きたい欲求みたいなのがあるんじゃないかなと思いますし。
でしょうね、タイミング的に。
うん。
うん。
まあ、ドラゴンクエストシリーズ11作出てますけれども、ナンバリングタイトルですね。その中でもやはり、屈指の名作と言われる5ですから。
うん。
ファンも多数いらっしゃるかと思いますし。そういったお話をまずしてみたいのが一つと、それからどうしても5と言えば、切り離せない、嫁さん誰選ぶ問題ね。こちらの方。それと、まあ、映画のちょっとした話ですね。こちらを交えてですね、今回の、ドバラジ241回目はお送りしたいと思いますので、お二人、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。はい、軽く、なんすかね、イントロデュースとして、ウィキペディアからまずちょっとね、ご紹介しましょうか。
はい。
はい。ドラゴンクエスト5、天空の花嫁。サブタイトル、天空の花嫁ですね。対応機種はスーパーファミコン。発売元はまだ単独でしたエニックスですね。いつものメンバーに加え、ですね。で、これ、開発元チューンソフトさんがまでしておりますね、当時はね。はい。
うん。
で、1992年に、このスーパーファミコンで発売されたのが、第1作目としてのそのドラゴンクエスト5。この後リメイクもですね、多々、行われておりますので、まあ、いろんなハードでやられた方、いらっしゃるんじゃないですかね。プレイステ2、ニンテンドー DS、で、スマートフォン版と。
うん。
いうことですね。
うん。
いうことです。売上本数は280万本。
うん。
いうことです。
素晴らしい。
これどうですか？この当時の話なんですけど。
はい。
一番リアルタイムでプレイしたであろう、発売日に買ったであろう、兄さんはどうだったんですか？
うん、発売日に買いましたね。
うん。
うん。まあ、たまたま買えたって感じなんですけど。
うん。
うん、僕はあんま予約しない時期やったの、この頃は。
うん。
うん。
兄さんはリアルタイムでこれ？高校生？
92年なんで、そうですね、高校生ですね。
高校生？
うん。
そうよね。
ん？
俺、
92年？
92年。
ということは、もう高校卒業してんのか。
おう。大学？
卒業してますね。大学ですね、もう、この時期は。
で、プレイしたってことですね。
はい。
うん。エクセルショーさんは？
僕も発売日買ってます。
はい。
中2かな？ 14 歳ぐらいの時ですね。
エクセルショーさんだと何これ？ドラゴンクエストは、プレイはファミコンからやってたんですか？
あ、俺、あれですよ。1から全部リアルタイムでやって
ます。ああ、なるほど、なるほど。
ただ、1と2は発売日に勝ってないです。
まあ、そういうことだよね。
3から、
うん。
10まで全部発売日に勝ってます。
なるほどね。
はい。
うん。私はというとですね。
うん。
5の発売日に並んだんですよ。
うん。
そう。
これ前、過去にドラジでも喋ったことあると思うんですけど。 でもプレイしてないんですよ。
言ってましたよね。
なんやねんちゃうんですよ、これ。
なんやねんですよね、
本当に。あの、実は、いまだにドラクエ10の、一緒にプレイっていうか、うちのチームフェンにもいらっしゃる、うちのリアルフレンドなんですけど、
うん、
彼が欲しいと、
うん。
予約もしてないと。うん、いうことで、まあ、当時高校生ですけど、いわゆるお店の外で並んで、開店を待って買うっていう、ことを、
うん、
唯一したドラゴンクエストね。
うん。
変えました、それで。
変えたんです。確か、こちらはほら、田舎なんでね。並んで買うま、みたいな文化もまずなかったっちゃなかったんですけど。
はいはいはい、はい。
まあまあ、でもね、やっぱ入荷本数みたいなのが決まってて、うん。あったので、CD 屋さんと、よく考えたら、あそこ本屋さんだったはずなんですよね。そこで、やっぱ、入荷本数が多分十数本だったと思うんですよ。
はいはいはい、はい。
ワンカートン分ぐらい。そのうちの一本を彼が手にしまして。
うん。
うん。で、あれですよ。そこに一緒に並んだっていう思い出。俺は買ってないんです。
なぜ買わなかったんですか？
並んだけど買ってないみたいな。
あれ、なんだったんだろうね。いや、ドラクエ5はもちろんやりたかったんですけど、
うん。
なんでだったのかな。
高校生ぐらいだったらね。
俺ね、ひとまずなんかロールプレイングに飽きてた時期だったのかもしれない。
ああ。
なんかやった覚えがある、あの頃やったこと、覚えがあるスーパーファミコンの RPG って俺なんか、FF4 と、
うん。
神々のトライフォースって、しかもあれアクションですからね。そんなぐらいしか覚えてないんだよね、うん、俺。なんでね、ドラクエ5って実はうちの弟が、だからその流れでですね、借りてきたんです、友達から。
うん。
それを横目で見て、ああ、こういう話なのねっていうのを見てた覚え。
ああ。ストーリーの流れはもう知ってるって感じ。
親父がE の、息子がE の、うん、そして息子が、その、結婚して、天空の花嫁っていうぐらいですからね。そして、うん、息子娘が生まれるっていう大まかな流れと、そこまでかな、ぐらいの気持ちだったんです。まあ、その後ね、いろいろほら、モンスターズやったりとか、やってるので、
うん、
モンスターのほら、出てくるモンスターとかラスボスの名前とかぐらいもちろん知ってるんですよ。
うん、
ですけど、うん、こう、なんかこう、ストーリーの細かな流れっていうのが全然わかんなかったんですよ。
うん、
そんなこんなでね、今回初プレイなんですよ、私。
ですね。
めちゃくちゃ面白かったでしょ。
まあ、感想から言ってね、面白かったですよ。もちろん。
うん、
ああ、ドラクエだなって思いましたし、まあ、完全に。
うん。
うん、いろいろね、不満点もないわけではないんですが、それは後ほどという話なんですけど、はい、なんすかね、ドラッグ F、あ、まあ、もちろんやってよかったなと思いますよね、
うん。
ちなみにね、クリアした日なんですけど、
はいはい。
今日なんです。
い
や、ギリギリですよ。もうね、うん、レベルがね、まずまず大丈夫だろうなと思うとこまで行って、
うん、
あと最後、ほぼ無傷でボスまでたどり着ければ勝てるなと思ってたレベルだったんで。
うん。
うん、あと半分長期戦になりましたけど、まあまあまあまあ、負けることはなかったですね。
うん。
うん、いうことで、今日無事クリアしまして、だから非常にこう、うん、生の感想を述べられるかな。
いいですね。
今日エンディング見たわけですね。
そうそうそうそう。
うん。
うん、というわけで、ね。こんなドラゴンクエスト5ですよ、
うん。
そうね。でもね、やっぱ、どうですかこれ、まあ、スーパーファミコンでの初ドラクエじゃないですか。
そうですね。
うん、
やっぱ、ね、完全に絵柄が変わったというか、ね、表現が全然、4と違くなりましたから。
そうですね。グレードがめちゃくちゃアップしましたよね。
うん。
ね、 ドラクエ、ドラ、なんですかね、このドラクエ5の、なんかタイトル画面ってあるじゃないですか。
はい。
はいはい。
あ、クリアして、あと、途中あたりで、あ、これってこういう意味なんだなって気づいたこともあったりとかして、なかなかいい、なんだ、タイトル画面だなと思ったりして。
うん。
うん。なんですね。はい。
うん。
ちょっとじゃあ、ストーリーの方少し追っかけてみようかなと思うんですけど、
うん。
ここ、兄さんに、いつもみたいな紹介をしていただけ。
いつも。うちの番組
別の番
組しかわかんないです
。別の番組風な。
はい。
はい。あれですよ。パートごとにちょっと分けて喋ってみましょうか。
そうですね。
ね。はい。
うん。まあ、先ほどちらっともう、ネタバレしてしまってますけども、今回完全にストーリー、うん。もう完全ネタバレでいきますんで。
はい。
うん、プレイしてない方はもうここで聞いちゃうの覚悟っていう感じでお願いします、うん、
はい、
はい、まず幼年時代を、ちょっとざっとあらすじをウィキペディアから読んでいきたいんですけど、
はい
はい、
主人公は父パパスと共に2年ぶりにサンタローズの村を訪れる。そこで幼馴染のビアンカと再会し、彼女と共にレヌール城でお化け退治をしてベビーパンサーを助ける。彼女と別れた後はエルフのベラと妖精の世界で起こる事件を解決。後ラインハットにてヘンリー王子誘拐事件が発生し、救出に向かうが光の教団の手によりパパスが殺され、主人公はヘンリーと共に教団の奴隷にされる。ここまでが幼年時代ですね。
うんうんうん、
うん、まあストーリーだけ追ってるんでだいぶざっくりした説明になってますけど、
うん、
まあここまででまず初めて、まあ名前決めたらね、
うん、
なんか変な名前だなみたいなことを言われるシーンがあるんですけど、
あるある。
まあいきなり主人公が生まれるシーンから始まるんですよね。
そうですそうです
。おぎゃーおぎゃー言うてね。
うん、
うん。うん、で、そこから、パパスと共に行くんですけど、まあ、この幼年時代で一番気になったところとか、このここ良かったなっていうところとか、
ケンタ
さん今回プレイしてみて。
俺ね、うん、ある種なんですけど、
うん。
今プレイして良かったなって思うんですよ。
ほうほうほう。
っていうのは、実はこの幼年時代、子供の頃、
うん、
の話っていうのが、このドラクエ5の中で、俺ひょっとしたら一番好きかもしれない。
なるほど。
幼年期の話が。
そうそうそうそう。うん、っていうのは、さっき今、兄さんから話があったようにね、生まれるところからって言ったじゃないですか。
うん。
で、まあ、パパスですわ、親父がね。
うん。
そわそわ、そわそわしとるんですよ。
うん。
うん。で、おぎゃおぎゃって声を聞いて、もう、その、うろちょろ、うろちょろ、そわそわ、そわそわ、もう、ターンを切ったかのように、もう、奥さんの元にね、
うん。
駆け出すわけですよ。
うん。
思い出します、俺も。うん、俺も親父なんでね。
うん。
うん。あんな、ちっちゃく可愛かったのが、あんなで、こんなでかくなってもうたと、最近は思ってますけど、
うん、
もう、やっぱ十数年前に、
うん、
生まれた瞬間っていうのが、思い出されるようなオープニングだったんですよ、実は。
うん、
俺もそわそわしてましたもん。
うん。
うん。しても仕方ないですけどね、親父はって思うんですけど。で、
まあ、ここは、あれでしょ、後に自分の子供が生まれるっていう場面が出てくるんで、
うんうん、
どっちか言うたら自分が生まれた時に親はこうだったんだろうなっていう。
うん。
うん。自分も思った、その、そわそわ感を自分の父親も、こういう風にしてたんじゃないかって思わせるようなシーンです、
ね。そうでしたね。
うん。
ね。
うん。最初にほんで、これ、船乗るところで、
うん。
船降りたところか、フローラに会うんですよね。
うん、うん。
幼少時代。
合う。うん。
これ、リメイク版だけなんですよ。
あ、 何、一番最初のスーパーファミコン版はないわけだ。
ないんです。
ほうほう
ほう。ほんまに、後にポットで出てくるフローラーなんですよ。
あ
ー。スーパーファミコン版は。それではさすがにちょっと、推しが弱くなるっていうことで、ビアンカよりも先にゲーム内に登場させてるのがフローラーなんですよね。
うん、うん、うん。
うん。っていう風に持ってきてる。これがリメイクだけのやつですわ。
へぇー。
そうですね。僕もプレイしたの二十何年前なんですけど、
う
ん。
いろいろちょっと今回のお話いただいて、ブログなりなんかいろいろインターネットで調べて、うん、で、こんなフローラーのシーンなんかなかったよなと思って。
うん。
これ、リメイク版に出てきたんですよね。
そうですね。
うん。うん、
船乗る瞬間にね、うん、要は、あれですよ。まあ、お金持ちの、ルドマンさんご一家が、フローラがというより、ルドマンさん一家が、
うん、
乗ってたっていう話なんですよね。
そうですね、
うん。そこで、そこの連れてきてたフローラと、すれ違ってたっていう話なんですよね。うん、
ああ。
そうですね。まあ、あれも出てきますからね。
妹
デボラ。
あ、デボラ。
うん。
お姉ちゃんのデボラね。うん。うん、だけ、まあ、エクセルシオさんは見てないと思うんですけど。
知らない、デボラ知らないですよ。話にしか聞いたことないんですけど。
うん。幼少期からちょっと、
ああ。
うんとした感じの、
う
ん、デボラが出てきてましたね。うん。
俺、幼少期時代の一番好きなシーンっていうのは、
うん。
この後、今、ケンタロウさん話したその後、2年ぶりにサンタローズの村に到着するじゃないですか。
うん。
そこで初めてビアンカに会った時に、
うん。
私は8歳だからあなたより2つのお姉さんなのよっていうセリフ。
あ、ありますね。
そこが一番好きっすね。その幼少期時代。なんか、年上設定っていうのは結構。
いきなり会ったが、会った最初からですもんね。
そうそうそうそう。
うん、
年上設定っていうのは結構憧れません？なんかその、なんとなく。どうですか？
いきなりマウント取られますからね。
マウント取れますね、
うん。まあ、6歳に対しての8歳はめちゃめちゃ上ですから
ね。そうです、
ね。めちゃめちゃ上ですよね。
なんすか、うん、中学校1年生の時の3年生の女子なんて、絶対近寄っちゃいけない存在じゃないですか。
で、そうなんです、うん。だから僕がそのドラケー5プレイした時って、14歳とかなんで、2つ上とか言ったら16歳とかじゃないですか。
うん。
めちゃめちゃお姉さん、
ね、お姉さんですよ。
ですよう
ん、僕らが知らないことも知ってるようなお姉さんでしょ、やっぱ。
そうそうそうそう、そう。だビアンカがなんか、その、二つ年上だからお姉さん、ませてる感じのお姉さんなのよっていうのを主人公に言ってくっていうのは、なんか、いいなと思って。
そうね。まあそのビアンカがね、結局、うん、まあ、そのお姉さんぶりをこう、発揮するというところでね。
はい。
その、うん、レヌール城にお化けが出るんよっていう噂と。
はいはいはい。
うん。まあ、それがもう乗りかかった船としてね、来ますから。
うん。
そこにこうお化け退治に行きましょうかっていうところで、最初の冒険が始まるんですね。
うん。これまず城に入るところでね、
うんうん。
視点を回転させないと、
はいはいはい。入り
口がわからないじゃないですか。
はい。
あれもリメイク版からなんですよ。
お
スーファミの時は視点の回転なかったんですよ。
あ、そうなんですか、あれ。
確かなかったと思うんですけど。
LR ボタンって使えたんでしょ、
あれは、セブンからやったと思うんですよ。視点を回転。
あ、ぐりぐり回転して、見えないところの扉探すっていうの、セブンから？
そうそうそう。
はるか後じゃないですか、じゃあ。
それですよ。だからリメイクになって、この辺、過去作にも取り入れられたと思うんですけど、この記憶がなかったから、どっから入んねんと思って、めっちゃ苦労しましたね。うん。で、意外と敵が強いんですよ、レヌール城。
強かったですね。
うん。で、まあ、昔プレイした、何回もプレイしてるんで、もうここはブーメラン買わんとあかんと思って、一回戻ってブーメラン買いに来ましたけど、
うん。
うん、で、まあ、苦労してるうちにね、お金も貯まってきたから、ビアンカにね、茨の鞭を持たそうと思って。
うん。
だけど、まあまあ、めっかい思って、とりあえずここはこのまま行こうと思ったら、レヌル城終わったらビアンカ別れてしまうんですよ、ね。 ああ、持たせなくてよかったと思う。
ここで、あれですよね。ベビーパンサーが、
うん。
仲間になるわけですよ。
そうですね。
うん。
ここで別れるっていうことで、ビアンカがリボンをつけてあげるんですよね。
そうだった、そうだった。
うん。これがまた後に響いてくるやつです。
そうですね。
うん。
うん、はい。
で、この時にね、初プレイの時は訳がわからないんですけど、自分と合うんですよね。大人になってる自分と。
そうそうそうそう。
うん。
はいはいはい。
これはね、もうやっぱ、もう今回ネタバレも満載で行くって言ったからですけど。
うん。
ああ、なんとなくわかるわけですよ。
うん。
ああ、なんかそうなのねって思いながらも、
うん、
これ自分だよねって思いながら、確証は持てないんですよ。
そうですね。
うん。それが、後から出てくるときに、ちょっとやっぱ、なかなかこう、たまげるような演出で、出てきてたってね、
うん。
この時のこの、大人になった自分、
うん、
セリフが、坊やどんな辛いことがあっても、めっちゃダメだよって、言ってくれるんですよね。
うんうん
うん
うん、
これが後々にね、その分かってくる。
それよね。先にこれを言っておくっていうのはすごいことですよね。
うん。
ですね。
あ、
うん。ほんまにね、その一つの作品通じて、その振りと回収がいっぱいつながってて、
そうですね、う
ん。ほんまによく練られたストーリーやなと思うんですよね、これ。
だからなかこの幼年期が印象深いって言うのは。多分そういう風なところがすごくこう印象付けられてるからですよ。意外とね、この伏線って2回目見ないと分かんない場合ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
ドラクエってすごく印象深く作られて、
うん、
思い出せるんです、意外と。
うん、そうです
ね。あ、そうだった、そうだった、とかね。
うん。
いうことを思い出せるっていうのはすごくこう丁寧な伏線をの張り方。
うん、
あからさますぎてもいやらしいし、
うん、
なんですけど、とてもこれが上手だなと思いますよね、多分。
うん、そうですね。
はい。で、
うん、
妖精の国か、ここですね。うん、これはもう子供でどの時しか行けないっていう最初の設定でね、
うん、
言うわけですけど。
うん。
うん。
まあ、ドラクエ10のイベントでもあるんで。
そうですね。
うん、そっちの方が先じゃないですか、ケンタロウさんからしたら。
そうそうそうそうそう。
うん。ベラとか、
ベラ
とか。
うん。そうそうそうそう。
うん。これかって思うじゃないですか。
思いました、思いました。
うん。この、雪の女王が凍らせるくだりとかね。
うん。
うん、ああ、なるほどなって思う。僕もね、久しぶりにプレイしたからね。今回、まあ、僕もスマホ版プレイしたけど、ああ、あったあった思って、すごいなんか、天を先に、頭に浮かべてしまって、あ、ここに出てくるんやっていうのを思い出せるシーンですよ。うん、
はいはいはい。
うん、
あれ何でしたっけ、宿屋違う。自分の何かどっかからこう、透明の階段が出てたんじゃないですか。
自分家の地下ですね。
あ、そこになんかあるんでしたっけか。
うん。から、妖精の国に行けるんですよ。
そうかそうか。
うん。で、まあ妖精の国終わって次、ラインハット行くじゃないですか。
うん。
まあ、ムカつくヘンリーいるじゃないですか。うん、もうなんか、かくれんぼしたりね。まあ、そんなんもあって、その後、さらわれちゃうわけですよね。
うん。
うん。で、まあ、主人公と父親パパスが、助けに行かなって言って、助けに行くわけですけど。
うん、
はいはい。
まあ、ここで、まあ、一つ目の衝撃のシーンが出てくるわけですね。
うん。
うん。まあ、息子とヘンリー王子が、人質に取られて、
うん、
で敵のゲマとジャミとゴンズが出てきて、
うん、
で、まあ、抵抗したら息子と王子殺すって言われたんでパパスが無抵抗のままやられていくのを見ておかなあかんっていうシーンですよね。
そうでしたね。
これまあ非常に辛いシーンですけど、
うん
うん、これパパス無抵抗で死んじゃうとその後残された王子と息子は相当ひどい目に遭うから、
う
うん、まあ、結果生かしてくれたけど、あれはラッキーやと思う。結局多分殺すと思うんですよね、普通は、ね。
まあ、そうですよね。うん、まあそうですよね。
あ、まあ何が何でも助けなあかんと思うんですけど、うん、まあまあストーリー上ね、まあ、悲劇の、うん、父親って感じで、うん、亡くなっちゃいましたけど。
ここね、あのね、うん、やっぱりもう通過してくるボスなわけなんで、
うん、
あれなんですけど、あの、ここでね、その、あの、親父が派手に殺されてしまうっていう、この演出ね。
はい。
このおかげで、このジャミとゴンズとゲマってこの3人ね。
うん。
これに関してはもうやっぱり、もう憎むべき敵だって印象づけられるわけじゃないですか。
はい。
これすごく大事で、
うん。
ね、やっぱボスって、倒さねばならない存在だっていうことの、を、印象付けないといけないと思うんですよ。
はい、
はい。あの、4のピサロなんかも、なんかやっぱり、向こう側のシーンっていうのを見せてくれることっていうのが垣間見えたわけなんで、
うん、
悲しい存在ながらもみたいなのがあったじゃないですか。
はい、はい、はい。
そういうのが、あの、大義名分があるわけですよ。
うん。
うん、これがね、まあ、この後ちょっとストーリー語る上で、私にとっての伏線でもあるんでね、今言っときます、一応、はい、
そうですね、幼少期っていうのはただ単に父親についていくっていうだけなんですよね。
だって強いっすもんね、パパス、う
ん、そうですね、
その旅の目的っていうものがまだ分かってないんですよね、幼少なんで、
うん、
うん、ただ単についていってるだけ、まあ、その間にね自分だけ子供のね、冒険っていうのはありますけど、
うん、
まだこのゲーム全体を通して何をしたいかっていうのは、ここに明らかにされてないっていう状態ですね。
ですね。
うん。はい。パパスの最後の言葉がね、ぬわーですからね。壮絶な死を遂げられましたけど。うん。
DJ ケンタロスのドアラジ。
で、ここから青年時代前半行きましょうか。
うん。はい。
またちょっと読みますね。
はい。
幼年時代から10年余りが過ぎ、主人公とヘンリーは大神殿の建設現場で奴隷として働かされていた。そんな折、マリアの兄、ヨシュアの計らいで、マリアと共に脱走。主人公は、地の遺言通り、母、マーサと伝説の勇者を探す旅に出る。ヘンリーは、自国に凱旋し、主人公は旅を続ける中で大富豪の娘フローラもしくはビアンカのどちらかを選び、主人公は結婚することに。その後、自分の出生の秘密が明らかになり、故郷グランバニアへ帰還する。そこで双子の息子と、そこで双子の息子と娘を授かり、主人公は王に即位する。しかしその夜、妻がさらわれてしまう。彼女を救うべく魔物を倒すが、主人公と妻は石化の魔法を受け、盗賊にそれぞれ持ち去られてしまう。ここまでが前半です、
ね、うん
うん。まあ、壮絶な人生ですね。
10年間も奴隷として働かされてるんですよね。
そうですね。
かなり長いですよね、10年間って。
まあ、そうですね。青春時代をここで過ごしたわけですよね。
これ、あれですかね。うん、報酬はペリカなんですかね。
そうかもしれない。
そういうのいらないですね。すいません。はい。まあ、ここでね、要はヘンリーとずっと一緒にいるわけですよ。
は、う、い、ん。
まあ、向こうだって王子ですわな。
そうですね。
うん。で、奴隷として働かせられていたところで、この、ヨシュアってね、
うん。
が、樽に入れ、言うわけですわ。
うん。
あ、マリアと、三人、妹と、お前ら二人を逃がすからと。マリアを頼んだぞ、と。言うてね、うん、滝壺に、樽にのまに中に閉じ込め、
うん。
逃がしてやるんですよね。
うん。
はい。
なかなかこれね、ドラマチックだったんですよ、ここの、シーンがね。
う
割と。
うん、そうですね。
うん。なんか、その、スーパーファミコンの時やってないじゃないですか。
うん。
あ、こんな演出してたんだと思って結構びっくりしましたよ、これ。
まあ、ムービーは綺麗になってますけど、
うん。
まあ、でも、うん、話の流れ的にはこんな感じですわ。
で、まあ、脱出して、
うん。
で、ヘンリーは自分の国に戻ったと。
うん。
いうことで、自分はまた、ここでね、一人っきりになって、
うん。
まあ、旅を続けると。いうことなんですよね。
この時点で、旅の目的ってありましたっけ？
いや、まだないです。
まだないですよね。
うん。ヘンリーも一緒に旅するんですけど、マリアを修道院に残して、まあ、ヘンリーと二人で旅続けるっていう感じなんですね。
うん、
で、まあ、とりあえず、生まれ故郷戻ろうかということで、動くんですけど、その前にね、オラクルベリーに一回寄るんですけど、
はいはいはい、
まあ、まあまあでかい町なんですけどね。僕、ここでお金があったんで、刃のブーメランを買ったんですよね。
お
はいはい、
もうこれでしばらくは武器いらんやろっていうぐらいの強い武器ですよ。
うん、
その後ね、スゴロク剣があったんでね、
うん、
スゴロクやってみたら、クリアしたら、刃のブーメランくれたんですね。早速ダブルっていうね。
頑張って買うとダブってしまうってね。
そうそうそうそう。で、その後、とりあえずラインハットに行こうって言って、ラインハットに行ったら、まあ、ヘンリーのね、故郷ですよ。
うん。
行ったら、もうすでに、王がいたと。弟が王になって、母親が皇后みたいな感じかな。
うん。
うん。で、あ、そうそう、その前に、サンタローズに行くんですよね。一回。
もともと、暮らしてた村ね。
そうそう。
サンタローズね。
うん。一番最初の村ですね。そこをサンタローズに行ったら、サンタローズがもう焼き払われてるんですよ。
う
ん。うん。で、それ焼き払ったのは、そのヘンリーが誘拐された、その誘拐された原因はパパスじゃないかということで、もうサンタローズごと焼き払われてしまった。
うん。
あー。
焼き払ったのはラインハットの王様やったんですよね。
うん。
あー。
うん、で、その洞窟、子供の頃にも入った洞窟なんですけど、そこに、パパスの伝言があって、
うん、
母親のマーサが生きてるから、
うん、
マーサを探してくれと。
うん
うん、で、ついでにじゃないですけど、勇者もね、どっかにいてるはずやから、
うん、
勇者も探してくれと。
これで目的がはっきりするわけか。
そうそう、はいはい、ここで初めて目的が分かるんですよね。
うん。
で、その時に天空の剣もあったの。
うん。
剣。で、これが、主人公が装備できない。
そう。そうですね。
この時点で天空の剣手に入るんだ。
そう。
手に入るんですよ。
ドラクエ4はすごい、ね、やっぱ伝説の装備、言うならば、ロトシリーズから脱却して初めてのシリーズなわけで、
うん。
天空の剣ってのはやっぱ強いんだろうなと思ったわけですけど、
うん、
なんと5はもう中盤の前半ぐらいで、
うん、
もう手に入ってしまうというね。
はいはい、はい。
そうですね。
いうことですわ。
ただ装備できない
って、
ね。そう。できないですね。
俺は勇者ちゃうんかいと、うん。
そう。勇者のつもりでやってたのにって感じ、ね。
この時点で、主人公の肩書きってどうなってたんでしたっけ？
ス
ーファミ版。
何回か変わるんですけど、
うん、
最初
パパスの息子から神殿の奴隷になって、逃げた奴隷になって、多分この時点やったら、さすらいの旅人あたりかな。
ああ。
うん。
そういう感じなんですね。
うん。
まあ、まあ、天空の剣は装備できないで、装備できるやつを探さなあかんっていうことですよね。
うんうんうん、
ただ、装備できひんけど、武器、道具として使えるんで、
うん、
いてつく波動の、代わりになるんですよね。
ほー。
うん、まあ、あんまり使うシーンないけど、一応はそうやって使えるっていうことだと。
うん。
はいはいはい。
うん。で、その後、ラインハットに行って、ラインハットで行ったら、弟のデールがね、 ヘンリーの弟のデールが王様になってて、
う
んうん、で母親、デールとヘンリーの母親が、まあ、偽物がいてまして、
うん
うん、で、まあ、それと戦うわけなんですけど、うん、
すごい敵の名前でしたね。偽大号ですよね。
ああ、そうですね。うん。
すごい名前。
この戦闘の時にね、僕、ヘンリー死んじゃってね、
うん、
で死んだまま、買ったんですよ。倒したんですよね。っていうことは、経験値入らないじゃないですか。
うん。
経験値まあまあでかいから、やり直すかと思って、
はいはい、
やり直そうかなって思ったら、そのままね、ちょっとストーリー進めたら、ヘンリーそのまま離脱してしまったんですよね。もうパーティーから離れてしまったから、経験値関係なかったやんっていう、うん。そういうのがありましたけど。
うん。さっき2回目ですね。さっきの刃のブーメランに。
ビアンカからの2回目。あ、
2だし、うん、さっきの刃のブーメランに。
はい。もうありました。刃のブーメランの失敗。う
ん、あるあるですわ。
うん、いや、あるですね。
ですね。うん、で、まあまあ、ここに、ヘンリーはとどまるということで、うんうん、弟デールが王様のまま、ヘンリーはここにとどまるっていう感じですね。
これさ、この辺からもう、うん、いわゆるモンスターが仲間になるシステムは、ここから変じゃないですか。
うん。
ここでしたっけ？ヘンリーの前にはもう、モンスター入ってたんじゃん。
いや、まだ入ってなかったような気するな。どうやったかな。
モンスター使いとしての。
あ、そっか。もうこの時点では、一応はできると思いますわ。仲間に入れてほしそうにこちらを見ているっていう。
もう、ヘンリーと、コンビになったあたりでそうなり始めるんですか。
と思いますね。
そうか、そうか、そうか。
うん。
うん。
肩書きはでも魔物使いではないんだよね。この時点では。
まだかな。いや、でももう、この頃かもしれないですね。
ああ。
うん。モンスター使いですね、この頃は。
うん、うん、
うん。確かもう、最初の方から、うん、スライムとかは、この辺から仲間にでき始めたと思うんで。
はいはいはい。
うん。これね、今回のプレイで久しぶりにやって、うっかりしてたんですけど、ホイミスライムが仲間になってないんですよね、僕。
俺もでしたよ、今回。
今回なりにくくないですか？僕、毎回必ずホイミスライム本人はおったんですけど。
ホイミスライムの、なんか出現ポイントが、こう、俺、なんかまちまちのまま進行しちゃった気がするな、俺は。
うん、いや、あんまり出てこなかったんですよ。うん。で、結局、ホイミいないまま進んだんで、これは意外とね、苦労しましたね。回復系がいなかった、うん、
俺はもう、ね、スライムナイト大活躍だったんで。
そうそうそう。だからスライムナイトが回復役。
うん。
うん。
でしたわ。
うん。イオとか使うなって感じ
です。
うん、
ピエールですか。ピエールですね
。うん。で、この後、カボチ村に行って、
は、う、い、ん。
カボチ村で、だから、ヘンリーがいなくなった時点で、うん、主人公と、モンスターだけのパーティーになったんですよね。
そうですね。
うん。で、カボチ村行ったら、まあ悪い魔物がおるっていうことで、うんうんうん、なんとかしてくれって言ったら、キラーパンサーがおったと。
うん。
これは昔のベビーパンサーが大人になったっていうことで。
うん。
うん。で、戦闘中ね、ビアンカのリボンを使うことで、思い出してくれると。
うん。
そういうことか。うん
ですよ。
それで、あの時のキラーパンサー、ベビーパンサーだってわかるね。
うん。
そうそう。
そういうことか。
はい、うん。
これね、ドラクエ10にも、よく似たストーリー出てくるじゃないですか。バージョン2で。
うん、ああ、はいはいはい。
俺、すごくなんか逆に我々はそれもなんかこう入ってきて。
なるほど。
まして、キラーパンサーでしょ？
うん、
いうのもあって、なんかすごくなんかいいイベントだったなと思いますよ、うん、あれ。
うん、そうですね。
うん、これが知ってれば10の時もね、ああ、そう、こうなのかって思いましたしね、 多分、
うん。はいはいはいはい。
ね、でしかもね、ゲマにパパスが倒されたときに、
うん、
主人公とヘンリーは連れて行かれるんですけど、もうベビーパンサーやった当時は、もうこんなんほっとけ言うて、そのうち野生に戻るやろうって言ってほっとかれるんですけど、
はいはいはいはい。
パパスのね、亡くなったあたりに、ベビーパンサーが移動してね、うん、なんかしてるんですよ。で、この、大人になったキラーパンサーの時点でわかるんですけど、キラーパンサーがパパスの剣を大事に持ってるんですよね。
あ
ー。そう、片身のパパスの剣をここに持ってきてくれてたんですよね。
は
ー。うん。この辺もまあ、うまいこと全部繋げてるなって思うところです。
ドラマチックっすね。
そう。
ただの、うん、そこら辺で仲間にしたらお前らとちゃうんやでと。
うん。
由緒正しき仲間なんだよと。
ですね。
チロルっすか、ね、チロル。
あ、ちなみに名前何にしました？
ゲレゲレ？
そりゃゲレゲレでしょ、
はい。あ、そうですか。僕今回ビビンバにしました。
そんなんいました？
リメイク版になって増えたんですよ。いろいろ。で、最後の方に出てきたビビンバにします。
そんなの、筋肉マンの嫁さんちゃうん、それ。
何種類ぐらいあるんでしたっけ？チロルとゲレゲレと。
プックルがいましたね。
プックル。
うん。そうです。4種類ぐらいですね。確か最初は。
もうゲレゲレのイメージが強いですよね。
僕はね、これはね、毎回変えてたんで、どのイメージもないんですよ。はい、
ああ、そうなのか。
うん。
チ
ロルになったり、プックルになったりしてたんで、そんなに思い入れないんですよね。
うん。
だから今回はビビンバにしたし、なぜビビンバにしたかって言ったら、ビアンカが、リボンつけてあげたからっていう。
ほうほうほう。
ビアンカのビの字を取ってあげたんですね。
なんかこの名前が、名前もさ、なんかちょっと堀井さんっぽい感じがね。
そうですね。
うん。ゲレゲレとか、チロルとか。
うん。うん
ゲレゲレってすごいですよね、名前ね。
すごいよね。なかなか出てこない名前で、ね。
うん。
2の時のね、
うん、
自動的に決まる、サマルトリアンの王子の名前とかね。
はいはいはい、
はい。あれもなかなか癖のある
、うん、
うん、のがいました。
あれが、確かトンヌラっていう名前があったんですけど、
うん、
はいはい。
今回、そのパパスがね、主人公生まれた時に名前、いいの考えてるって言って、トンヌラって言うんですよね。
お前、自分の息子言って
その名前はいいと思うけど、私考えてたのあるのって言って、マーサが、ね、名前を決めてくれるんですけど、それがまあ自分がつけれる名前
なんですよ。あ、要は選択、ここで選択になるんですね。
そうそうそうそう。
うちのね、
うん。
甥っ子がね、
うん。
去年の、12月24日に生まれたんですよ。
うん。
はいはい。
これ何なんかこう、やっぱそれにちなんだ名前つけるのってうちの弟にメールしたんですよ。
うん。
さすがに、3つの単位でサンタは客、妻に客足されましたって。同じようなこと言ってました。
ですね。
うん。そんなんですね。
はい。
うん、いやいや。で、まあ、ペットだった、
うん、うん。
まあ、キラーパンサーとの再会も、経て、
は、
う、
い、
んうん。この後の話をね、うん。
はい。
で、サラボナに行くんですね。
うん。
うん。で、ですね、サラボナに行って、
うん。
うん。まあ、その結婚候補を探してると、その、ルドマンさん、金持ちの。
う
ん、
もうだって街の半分ぐらいの屋敷ですからね。
うん。
うん。
しかも別荘もあるしね。
うん。
うん。で、まあ、娘フローラの、結婚相手。で、その結婚相手に決まったやつには天空の盾をプレゼントするっていうことまで言ってるんですよね。
うん。
うん。天空の盾はどうしてもいるわけじゃないですか、主人公。
うん。
うん。うんねえ、まあ、名乗りを上げなしゃあないっていう、ことなんですよね。
うん。
うん。まあまあ、主人公としては、初めて会ったわけじゃないけど、子供の頃に会ってるけど、ここに来て急に結婚相手になれって言われるのも、 どうかなって思うんやけど、まあまあ一応天空の盾を餌にされてるから、
うん。
うん。名乗りを上げなあかんのかなっていう感じで、ちょっと僕はここもやもやあったんですよ、昔は。
うん。
うん。フローラ知らんし、みたいな。
これ途中でこれ、あの、ビアンカは、そのためにこの何ですか、うん、あの、一緒にじゃあ指輪を探しに行きましょうよって、乗っかってくれるんですよね、ビアンカは。
そうですね。
ね。
うん。
ん？この時点ででもまだビアンカと会ってないですよね。
ね、最初ね、炎の指輪を取りに行って、
うん、
その後、船を使わんと水の指輪を取れなかったんですけど、
うん、
船を使ったらビアンカが今住んでる、あの、村があったんですよ。
うん、
そこに寄ってみたら、ビアンカがおって、ビアンカが、ああ、懐かしいねって言って、で、今そんなことになってんねやったら私も手伝うって言って同行するんですよね。
う
ん、
そうそうそう。
そんなことになってんねやったら手伝うっていうビアンカもビアンカだけどね。
ですね。この辺は多少の無理やり感はありますけどね。
だって10年、何年会ってなかったの？ビアンカと。
10年ぐらいですよね。
うん。
10年奴隷されてたから、うん、10年以上は会ってないってことだよね。
そうそうそ
う。
うん。そういう人います？はい、そんな女の子とかいます？
10 年ぶりに会ってっていう。
うん。
うん、ないね。
まあまあ、幼馴染ってことやけど、うん、まあすでに、ビアンカは主人公のことが好きだったってことなんでしょ、うん、ここについてくるってことは、
うん
うん。どんな結婚相手かちょっと見たろかいみたいな感じでしょ。
おー、
うん。邪魔しようとは思ってないけど、ちょっと気になるっていう感じでついてくるんじゃないですか。
したたかな女だな。
うん、
まあね、
結婚相手の候補の中にね、うん、フローラの幼馴染もいてるんですよね。アンディっていうね。
ほうほう。
ああ、うん、名乗り上げてくる、やつらね。
うん。
よく昔話やるやっちゃ、これな、
うん。うん。で、アンディはもうフローラ大好きなんですよね。
うん、うん。
うん。そういうやつがおるっていうのもちょっと心が痛むとこやったんですけどね。うん。まあまあ、この辺はまた後で話しましょうか。
うん、そうですね。
はい。
うん、
で、まあ結婚相手の選択をしまして、
うん。
うん、で、まあ結婚すると。
うん。
うん。
ここで結婚ワルツが流れるんですよね。
そう。
はい。うん、名曲ですね。
もう、ドラゴンクエスト、もう屈指の名曲ですよ。う
ん、ですね。
うん。
僕初めてやった時からしばらくの間は杉山先生作曲と思ってなくて普通に結婚式でよく使う曲ぐらいに思ってて
よほどだな。でもそれは
いやでもそれぐらいマッチしてるんですよ。
そう、
ああ、そうですよね。
それぐらい、うん、それぐらいあれですよね。やっぱおそらくドラクエファンの方で使った人いるでしょ。式で。
ああ、いるでしょうね。
めっちゃいるでしょ、これ。絶対。
うん。
うん。
なんていうかな。そうなん。初めて聴く曲なのになんか懐かしい曲っていうか、聴いたことあるような感じの、
ね。いわゆる、ほら、まあ、結婚式といえば結婚行進曲ですね。パパパパー、パパパパってある、うん。あれに並びますよね。
並ぶ。
そうそうそう、我々の中では。
まあ、競馬ファンファーレ作った人の曲だ
よね。なんだったら、ゼクシーのコマーシャル使えって感じですよね、これね。
使える。使える。
聞いてますか、リクルートの方。ね。はい、
うん。ぜひ使いましょう。
はい。
使われたらドアラジンの方ですからね。はい。
まあ、誰を選んだか後で話しましょうか、
ほんと、はい、そうですね、これはね、激論になりますので。
はい、
はい。別に行きましょうね。
はい。で、まあ、奥さんがここで同行するようになって、まあ、次の目的地に向かう間、地蔵との
、うん、
山頂あたりで嫁が倒れるんですよね。
うんうん、
この倒れ方がまたね、なんやろ、すっげえ力入ってるなっていう倒れ方なんですよね、この、グラフィックが。
うん、
不安、不安ってしながら、ペタンって倒れる。
うんうん、そうでした、そうでした。
これ多分リメイクだけだと思うんですよ。あんまりね、スーファミの時にそんなイメージなかったんで。 めちゃめちゃ、うん、ぬるぬる動く倒れ方だった。
大体、スーファミとかで倒れるときって、ドテっていきなり横になります
。いわゆるあれでしょ、王様に、あの村が焼かれてますって、兵士、伝えに来る兵士みたいな倒れ方だよ、バタって。
そうそう、ドテ、ドテみたいな倒れていく。
うん。ですけど、ここは、なかなか見応えのある倒れ方でしたね。
そうでしたね。なんか違うよねっていう感じが受ける。
うん。うんうん、で、そのまま、チゾット越えたところがグランバニアで。
うん。
で、グランバニア到着すると、まあ話がここでわかるんですけど、パパスはここの王様だったんですよね。
うん。
一番最初の、主人公が生まれたシーンっていうのは、ここのグランバニアの王室だったんですよね。
うん。
うん。つまり、主人公は王子だということ。
そういうことですね。王子様。
うん。
うんうん、まあ出生がここで分かるわけですよね、
うん。
うん。で、しかも奥さん、先へ倒れたって言った奥さんは、なぜ具合が悪いかというと、誤解人だという。
うん。これ、どうですか？当時、大学生の兄さんとか、もっと、うん、それだったら、エクセルションさん、まだ中学生ぐらいでしょ？
はい。
分かりました、これ。誤解人、その、さっきフラッと倒れたのは、そういう予兆だったとかっていうの感じましたか？
まあ、どうかな。子供ながらに理解したんじゃないですかね。
僕はさすがにわかりましたけど。
そうか。
うん。うん。まあまあ、小さい子やったらわからないでしょうね。
ですよね。
わからないでしょうね。
うん。コウノトリが運んでくると思ってるから。
ね、
まあ、ある程度の年取ってるといつの間にって感じですよね。
そういつの間にって感じですね、
うん、そんなに宿泊まってないぞみたいな。はい、
で結局はここでこのゲーム2回目の出産シーンですよ。
ああそうですね、
ね、
そうですね、うん、
はい、
これがだからパパスの時の、と同じような感じで主人公がやっぱりフラフラしてるんですよね。
ああ、
うん、まあそこのオマージュ、セルフオマージュやと、ね、
うん
うん、まさに同じようにおぎゃんおぎゃんって生まれて、部屋に走り込んでいくっていう感じなんで、
うん
うん、
しかし事件は止まらずですよ、
うん、嫁さらわれる、
そう
まさかのね、産後直後ですよ、
そう、その晩にですからね。
うん、
うん、
大変なことですよ。
ああ、
うん、
で、倒しに行くんですよね。
うん、デモンズタワーまで行きまして、
うん、
まあ、ここで、まあ、ジャミがいまして、
うん、
父親を殺した3人組のうちの1人ジャミがおって、うん、ジャミを倒すわけですね、
うん、
うん、でここでようやく倒せ、頑張って倒したと思って、さあ、嫁、おるかと思ったら、ゲマ登場なんですよね。
うん、
マジかって僕、毎回これ思う。毎回騙されるんですよ、
うん。
また、ゲマ倒すの無理やでって思うぐらい HP も MP も減ってますんで、うん、こっから戦闘無理やと思ったら、その話の流れで意思にされてしまう。
はいはいはい。
で、まあ、意思にされて、そのままそこに入ってきた盗賊に持ち去られてしまうと。
うん。
うん、ここまでが青年期前半ですね。
はい。
ちょっと待って、これ、フローラも意思にされるの？
フローラって言っちゃいましたけど。
ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。はい。P で。
あ、どうでしたっけ？嫁も意思にされたと思うんですけど、
奥さんもそうでしょ？
されたんですけど、ここにおったんかな、うん、おったんやね。捕まっておったんや。
うん。
ジャミが連れてきてたんですよね、確か。
うん、うん。
うん。だから一緒に、再会したと思ったら一緒に、維新されたって感じでしょうね。うん、
はいはいはい。
うん。で、ここから青年時代後半入りますが、
うん、
約8年後、石像にされた主人公は 成長した息子と娘により発見され、石化を解かれ、故郷グランバニアへ戻り、子供たちと共に妻と母を探す旅に出る。まず、母の故郷を訪ね、息子が伝説の勇者であると知る。そして、湖底に沈む天空城を復活させ、その主、マスタードラゴンと謁見。そして、諸悪の根源、光の教団本拠地である大神殿へ向かい、教祖を倒し、妻を救い出したが、すべての悪の根源を断つためには、魔界にいる魔王を倒さなければならなかった。魔界では母マーサと対面。両親の意志を受け継ぎ、大魔王ミルドラースと対決する。
うん。
これが最後までですね。
はい。はい、石化ですよ、石化。
石化。8年間、維新されたままですよね。うん、
10年奴隷にされて、8年維新されますからね。
うん。ね、ここまでの人生の半分以上が拘束されてますよね、何かにね。
まあ、幼年期こそ一応主人公とは読むのも、なんかパパスを操っててね。
うん、
で、その後、あれですよね。まあ、自分を動かした上で、このパートに関しては息子たちのを操作するっていうふうに変わるわけですよね。
うん。
うん。なので。
まあ、生まれた子供が双子やった。
うん。
うん。そこまではわかるんですけど、赤ちゃんでしかなかったんですけど、石化されてる8年の間に息子と娘は成長してて。
つまり8歳よね。
8歳ですね。
8歳ないし9歳。
うん、
前後ね、
うん
うん、
その石像にされた、状態を、杖で人間に戻してくれたと。
あれ、はい、あの、うん、石像になってるあのシーンの、あの演出うまかったですよね。雨が降り風が吹き、うん、ね、
うん、
季節も変わりみたいな、あれをこう繰り返し見せられて、
うん、
うん、それ
最初オークションで高値で買って
たから、そうだった、うん、
うん、だから大事にされるんですけど、庭に置いてね、守り神だみたいなこと言われるんやけど、うん、そこの家の息子がさらわれるんですよね、
うん、
でそのさらわれたのはもうお前が疫病神だみたいな感じで、石像にされた主人公が蹴り倒されるんですよね。
ああ
、蹴り倒されたまま、月日がどんどん移り変わっていくっていう演出がすごくうまかったですよね、
うん、
悲惨な状況を演出してるって感じですね。
で、何もできないまま時間がどんどん過ぎていくっていうね、
うん
うん、で何もできない状態のところに、息子と娘がやってくるっていう。
これあれでしたっけ、山頂も一緒なんでしょ。
山頂も一緒ですね。
ね、
うん、
うん、あの、なかなか有能なあれですよね、
うん、
部下ですよね、山頂ってね。
そうですね。うん。で、まあ、その人間に戻ってすぐにね、息子がね、あの、僕、天空の剣が装備できたんだよって言うんですよね。って、お前できんの
って。お前やったんかいって。
うん。まあ、まさかの息子が勇者だったね。
うん。
うん、
で、まあ、これでグランバニアに戻って、うん。で、グランバニアに戻ったことで、まあ、パパスの弟が王様だったんですけど、まあ、自分が王様になれっていうことで、
うん、
グランバニアの王様になるんですよね。
うん。
うん、で、まあ、王様になったけど、まあ、妻と母を探すのはやめるわけにいかんということで、探す旅に出る。
うん。
うん、で、メルヘブンに行くんかな、ここから。
エルヘブン、うん、あの、うん、マーサの故郷って言われてね。
うん。
うん。
そこで何か情報あるやろうと思って行ったら、まあ、マーサが、あれは何の人なんですかね。魔界とこの世をつなぐ場所なんですかね。
うん。
そういう役割を持った人たちなんですよね。確か。
そうでしたっけ、そうだな。
違いましたっけ、確かそうなんですよ。
うん、
で、その中でマーサはすごい特別な力を持った。
はい、はい。そうなんですよね。
うん。
うん。で、そのマーサの血を受け継いでる、うん、主人公ってことですね。
うん。
うん。
うん。ですね。うん。で、その後、天空城。まあ、この辺から急にね、行く、どこに行ったらいいか分からんようになる。
そうそうそうそう。
うん、
特に僕、妖精の国に行かなあかんって言われるんですけど、妖精の国の場所が全然分からんかった。うん。何回目のプレイやねんっていう感じなんですけど、全然分からんでめっちゃ探し回って、うん。まあ、ようやく見つかりましたけど。で、まあ、妖精の国に行って、
うん、
まあ、なぜ妖精の国に行くかと言ったら、その、天空城を復活させるためには、オーブがいると。
うん、
はいはい、
うん。そのオーブを、取りに行くんやけど、それには妖精の国に行く必要があって、
うん、
妖精の国から過去の自分が持ってるオーブを、すり替えに行くっていう感じです
ね。うんうん
うん。
そのために過去に行くと。うん、そこで、だから、過去の幼少時代の自分に会うんですよ。
うん。
ここで、最初の、
そういうことですね。
うん。大人の主人公と会った時のあれが、オーバーマップするわけですよね。
うん。
うん、確かに、子供の頃に、弾を見せてくれないかって言って、見せたはずですよね。
はい、はい。
そうですね。
ここの時に。
伏線回収して
る、ね。そうそうそう。
ね、
うん。実はこっそりすり替えていたと。
うん。
ああ。
うん。
いうことなんですね。
そうそうそう。うん、だから幼少時代、パパスが、殺された時にゲマに割られてるんですよね、オーブ。
うん。
あの時オーブ割られたから亡くなったと思ったら、あれは、すり替えられた後の、ただのガラス玉のオーブだったんですよね。
うん。
うんすごい物語だね。
そう、すごく上手に作ってる。うん、
うん。で、これで天空城を復活させまして。
うん。
うん。まあ、その間になんか変なおっさんもいましたけどね。ずっと。
トロッコで回ってるおっさんでしょ？
そう、回ってるおっさんいましたけどね。
ああ。
うん。まあ、あれは結果天空人だった。まあ、その後またわかりますけど。
うん。
うんで、天空城が復活して、その後、天空城で行くんかな？天空城で大神殿行くんかな？
そうでした、そうでした。そのまま、そいつを、動かす。
天空城で、ゴンズとジャミの攻略しに行くんですよ。
ああ、そうか。
ゴンズとゲマか。ゴンズとゲマの攻略しに行くんですよ。なんか、えらい変な塔、仕掛けがいっぱいある塔、登って、で、地下まで行って、ゴンズとゲマを攻略して、で、ここでドラゴンオーブを手に入れて。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、
うん。で、ドラゴンオーブを手に入れたことで、マスタードラゴンが復活する。
うん。
うん。
うん。で、マスタードラゴンに乗れるようになって、大神殿に行けるようになる。
そうかそうか。
うん。あの大神殿、奴隷時代にね、
うん、
作らされてたあの大神殿、
はいはいはいはい、
うん、これが今や、魔物の、神殿になってるわけです、
うん
うん、
ある意味これも伏線回収ですよね。
そうそうそう、うん、すごいですよね。全て無駄なくつながってるんですよ、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、この大神殿の中にね、あの壁の落書きみたいなんでね、マリアの兄、だから奴隷をね、樽に、奴隷時代に
樽
に
入れてくれた、逃がしてくれた、うん、
お兄さんの遺書が残ってるんですよね。マリア、お前だけは幸せになってくれみたいな感じで、
うん、
もう白骨化してるお兄さんがいてるわけです
よ、うん、
まあなんとか生き延びてくれって思ってるんですけど、マリアは今ね、ヘンリーと結婚してもう王族入りしてますから、ねそこまで幸せになるとは言ってないと思うんですけど、うん、 で、ここで、競争、イブールと戦って、
うん。
うん。で、イブールが魔界との扉を、管理してて、管理してたのかな、うん、まあ、イブールが、魔界との扉を、管理してたんで、魔界との出入りはさせなかったのかな、
うん、
なんかそんな感じだね。
うん、
でこの、まあ、イブールを倒すことにより、魔界への道が開かれると。
はいはいはい。
うん、で、しかもここで、嫁が、いたんで、嫁をここで仲間に入れることができる。
うんうん。
うん、嫁になるのがもう終盤なんですよね。
そうですね。
もうみんながっつりレベル上がってんのに、
うん、
嫁が弱いんですよ。
はあ、そういうことか。
うん。嫁が結構弱く、まあそれでも今回のプレイでは頑張って嫁育てましたけど。
はいはいはい。
うん。普通に考えると嫁も戦力外です。
ちょっと俺もう二十何年ぶりの話なんで覚えてないですけど、その時って、
うん、
パーティーって好きな風に入れ替えできたんですよね。
確かね、こっからだと思うんですよ。嫁が仲間になった時点で、
からでしたっけ？
から、急にね、
はい、
あの主人公一人になるんですよね、ストーリー上ね、パーティーが。
うん、
あれ、これどうすんのって思ったら、ルイーダの酒場があって、
うん、
ルイーダの酒場で仲間の出し入れができる。
そう。ああ、ここら辺からそういうシステムがなってくるってことか。
そうそうそう。
ああ
。嫁を連れて行こうが連れて行く前が自由なんですよ。
うん。
うん。魔物ばっかりでも行けるし。
うん。
うん。
うん、酒場に嫁と息子と娘を預けるってのはどうかと思いますよね、
俺。ですよね。
まあまあまあ、
うん。ちなみにね、嫁復帰後ね、あの、アルカパって、まあ、ビアンカがおったとこ、まあ、まあ、言っちゃいますけど、ビアンカの、あの、故郷に行くとね、泊まったら夜イベントが始まって、
うん、
ねえ、そっち行っていい？って言う。
ほう。
こんなイベントありました。僕、今回見つけてびっくりしましたけど、あ、こんなんあったんや、と。
ファイブ版の夕べはお楽しみです。
そうそう。で、そっち行っていいってことは、その、なんだ、寝床に行ってもいいっていうニュアンス。
そっちのベッドに行っていいってこと。
ああ。
うん。この、まあだから、息子と娘は違う部屋で寝てるんでしょうね。
ああ。あの、したたかな女がそうやって言ったんですか。
その辺の話があったってて。
早い早い、本当にもう。
はい。で、ストーリー、ストーリー見ますか。はい。
はい。で、魔界。まあ、ここでは魔界って書いてますけど、一応、ストーリー上暗黒の世界やったかな。暗黒の世界に行けるようになるんですよね。
うん。
はいはい。
うん。で、そこに行ったら、最初なんか人間の住んでる街があって、
はい。
そこでは、その、マーサに感謝してる人たちばっかりなんですよね。
うん。
マーサ、はいはい、マーサさんのおかげでどうのこうのみたいな。
うん。
で、その辺話聞いてると、この人らみんな、元、モンスターなんかなっていう感じはしましたけど。なんか僕はそういうふうに思ったんです。モンスターやけど、いい心を持ってるやつを人間に変えてあげたんかなっていう。うんう
ん、ジャハンナかなこの街は。
あ、そうそう、ジャハンナ、
ね。ジャハンナね。
うん。
うん。
やけど、母マーサはここにはいないと。
うん。
うん、ミルドラースを封印するために、今もずっと、見張ってるっていう感じですね。
うん
うん、で、ラストダンジョンいきますが、
はい、
ラストダンジョンずっと行ってると、母マーサが現れるんですよね。
うん。うん、祭壇みたいなところにいましたね。
いましたね。
うん。
何十年とずっとここにおったんですよね。ここで、ミルドラースを、封印じゃないけど、まあ、抑えてる状態、ね、
うん、抑え込むためにそこにずっといたっていう。
うん、
そう。で、今まであなたたちの、ことを全然、その、親として、
うん。
うん、その世話がしてやれなかったから最後だけでもって言って、 ミルドラスの力を封印しようとするんですけど、
うん、
こうマーサが全知全能の神よって言ったところでドーンと雷みたいなの落ちて、
うん、
マーサここでやられるんですよね、
うん
うん、でパパスの、まあ、半透明のパパスが出てきてもう良いって言って、うん、一緒に行こうって言って、ここでマーサとパパスが、まあ、成仏するんか、そんな感じですね。
うん。
うん。まあ、孫たち、息子娘からしたら、初めて会えたおばあさん、一瞬しか会えなかったってことですね。
うん。うん、
っていう、まあ、まあ、この辺も悲しい話ですが。で、あ、そうそう、ここに出て、ゲマが出てくるんか。2回目のゲマ出てきますよね。
2回目のゲーム出てきますね。
うん。
うん。
うん。で、もう、まあ、プレイヤーからしたら一番憎い敵なんですけど、
うん、
このゲーマを、まあ、コテンパンに倒しまして、
うん、
で、さらにラスボスであるミルドラースに向かう。
うん。
うん、ミルドラースはいろいろ話聞いてると、どうやら、もともと人間やったような、下りがあったんですよ、
うん、
ジャハンナで神になりたい人間がおったらしいんですよね、
うん
うん
うん、
やけど今は、魔王になってるみたいな話がちょっとあったんで多分ミルドラースはもともと人間やったんじゃないかなと、まあ、そこまではっきりとは書かれてないですけど、
うん
うん、僕はちょっとそう思いましたね。
あ、
まあ、今の風貌からするとどう見ても人間には見えないですけど。
要は、その、力が欲しくてダークサイドに落ちてったみたいな。
そうそうそう。
闇落ちしてったみたいな。
うん、
そんな感じですね。
うん、
だから今日実はほら、クリアしたんじゃないですか。
うん、はいはい。
ミルドラスって知ってる姿ってあの、醜い化け物の姿じゃないですか。
はいはい。
うん。
あれ？こいつだっけって思ったんですよ、だから。最初の第一形態のやつを見て。
はいはいはい、
いわゆるなんか、あの、なんだ、いわゆる神官みたいな格好した形でスタートするじゃないですか。
はいはい。
あれを見て、これだったんだ、最初はって。
ですね、悪いナメック星人みたいな感じですね。
そうですよね。
うん、
はい、
かといって、なんか、竜王とかさ、ハーゴンほどのなんか、こう、なんていうの、邪教徒の何かみたいなイメージはないしね。
うん、
うん。あ、これな、どうやってこれ変わるんだっけかなと思って戦ってました
よ。
うん。ですね、
うん。
うん。ただね、一つ言っておきますよ。
うん。うん、
さっきの伏線がここに、伏線が生きる5ですので。
うん。
あのですね、なんかね、ゲマは憎き相手なんですよ。
うん。
はい。な、もうやっぱ親父であり、先ほど、ね、あの、まあ、お母さんである。あの、勇者たちからすれば、おばあちゃんである、
うん、
マーサさんを、まあ、殺された本人、やつですから。
うん、
もう、憎き相手ですわ。もう、全力を込めて倒せますよね。
うん、
ミルドラースに何の思い入れもないですよ。
まあまあまあ、そうですよね。直接的になんかされたわけじゃないですから。
うん。
そうです。
俺、
このゲームの目的が、
うん、
母マーサを探す旅であったんで、
うん、
どっちか言うたら、ついでなんですよね。
うん、
ミルドラスを倒すの。
うん。
うん。
なんか、すごく、俺の嫌いなポットでのボスモンスター感がすごく強くて。
そうですね。まさにそうですね。
ああ。なんかね、こう、なんか、ハーモンから召喚された指導ってのと全然違うんじゃねっていうような、感じもあって、
うん。
お前を倒す大義名分ってなんだい
そうそうそう。
思っちゃったりしたんですよ、俺。
うん。
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 ですね。まあ、それは、うん。難しいところですけど、ほんまやったらゲマがミルドラースを倒して、
うん、
ラスボスゲマっていう方が良かったような気がしますよね。
なでもゲマがね、うん、あの、なんていうんですか、もう序盤から、もう、えげつないじゃないですか。
うん
う
ん、
もう卑劣だしやな。
うん。
狡猾ですしょ、
うん。うん。
もうずるいこと、もう悪いこと全部しするじゃないですか。
う
うん、やっぱゲマがもうなんかボスたるボスっていうポジションで頭からいるしいいんですし、うん、ただねポットでって言われにはミルドラースでちょこちょこちょこちょこ聞こえてくるんですよ、
うん、
なんか本棚見た時も何か読んだ覚えもありますし、
うん、
なんか街の人が喋ってるのも聞いた、あの魔界に近づけば近づくほどね、
うんうん、
ミルドラースって言葉が出てくるっていうのはあるんですけど、うん、なんかこうこいつを倒す理由を俺につけさせてくれよって、
うん、
後半は思ってましたよ正直言うと、
うん
うんまあ、ついに言うとかっこよくないしね
、うん、まあまあまあこいつのせいで魔物がどんどん、
うん、
あの現実世界に送られてきてるっていう感じなんで、
うん
うんうん。で、
まあ、悪の根源っていう感じですよね。
そうそう。ほっとったら、こいつは、その、現実世界まで来て、
うん、
世界征服してしまうっていうくだりはあったんで、それを阻止するっていう意味もあったんでしょうけど。
うん。
まあ、基本的には、母探しの旅やったんで、最後まで。
はいはい。
うん。母を訪ねて、魔界まで行って、
うん、
ついでに倒してきたみたいな感じにはなりますよね。
あははははドワラジー、
まあそんなこんなで一応ストーリーはこれ追っかけてきましたよ。
はい。
うん。ね、やっぱり、なんだろうな、伏線が上手っすよね、このドラクエ5って。
そうですね。うん。
ああ
ストーリー的にはそのナンバリングの中でもかなり上位に面白い作品だと思うんで、ね、ああ
そうそうそう、
うん、
ストーリーはちょっと飛び抜けてよくできてますよね。
やっぱなんせ、ね、このやっぱ、うん、なんだろう数少ないその成長が、
うん、
しかも年齢的な成長が見れる作品って少ないんじゃないですかね。
そうですね。
うん、そうですね。うん。
なので、そういう意味においても、なんか、すごく壮大な話を、
うん、
を見せられてる気はしますし、
うん、
ゲームらしい演出っていうのも出てきますし、あとね、実は絶妙にこれが、なんだろうな、評価される一つなんですけど、
うん、
やってて思ったんですけど、うん、割と序盤から中盤って難易度低いんですよ。
うん、
思いませんか、これ。
まあ、レヌール城がちょっとだけ。
序盤はね。
うん。やけど、うん、まあ、基本的には、パパスがおる間はもう無双ですから、
ね。ですね。あと、うん、モンスター仲間になったら、自分の好きなバランスで作れるじゃないですか。
うんはい、はいはいはい。
そこら辺もなんかこう、ドラクエ3の職業システム的なものを、まあ、モンスターに置き換えて。
うん。
でも、モンスターっていうのはずっと我々戦ってきた、シリーズ戦ってきたり、まあ、5で、道中に出てくるやつだったりもするんですけど、
うんう
ん、なんとなくこいつらの動きが分かってるからこそ仲間にしたらこう使おうっていうのが頭に見えるじゃないですか、
うん、
なのでパーティー構成も作りやすいとかね、
うんうん、
その難易度のバランス後半はさすがに歯応え出てくるんですよ、
うんうん、
割と MP 切れがちになってみたりとかするので、
うん
まあ、温存の仕方とかも考えながらやったりとか、
うん
まあちょっと足りねえなっていわゆるレベル上げもするんですけど、うん、そんなに苦でもなかった気もしますしね。
うん。ただね。
そこら辺のゲームバランスすごく上手にできてますよね。
うん。
いや、ちょっとレベル上げればクリアできるっていうか。
スーパーファミコン版は3人パーティーやったんですよ、これ。
え？
忘れた。でしたっけ？
3人でした。
え？
ほう。
4人じゃなかったんですよ。
嘘。
堀井さんの鶴の一声で。
3人やった。
うん。パーティーは3人が一番、バランスが取れてるということで、
うん。
5は3人で行くって言って。
一回4人に増えた4から3人戻したんだ。
戻したんです。うん。おかげで。
でしたっけ、ま
あ、うん。敵の、うん、あれは、ちょっと、うん。難易度は変わってると思いますけどね。その4人に増えたせいで、
うんうんうん、
敵もちょっと強くなってるとは思いますけど。
逆に4人にして倒しやすくなったから俺がそう感じただけなのかな。
それはあると思います。
そうか。
うん。
へ
え。今、ストーリーバーって追ってきて、
うん。
あの、ちょっと思ったの。プオーンって出てきましたよね、確か。
ブオーンの方ね。ブオーンの方。
ブオーン。
うん。
ブオーンって、どのタイミングで出ましたっけ？
うんとね。
サラボナです。
そう、サラボナですよ。うん、初めて訪れた時に、隣にでっけえ塔あるなって思ったんですよ。
うんうん、
これ何に使うんかなって言ったら、なんか、あれなんだっけ、ブオーンって最後の鍵手に入れるためでしたっけ？
そうかな。そうやった気がする。
ですよね。
うん。
うん。あれね。
ブオーンってストーリー上の、その戦わなくちゃいけない敵でしたっけ？それともなんか、
戦わなくても
よ。戦わないとダメなんです
よ。ダメなんでしたっけ？
うん。
ダメなんでしたっけ？
うん。鍵やったかどうか忘れたけど、鍵やったら、それがないと進めない場所があるんで。
ただ、そうか。
ブオーンを倒すタイミングはいつでもいいんです。
いつでもいいんだ。
うん。結構すぐ行けるんですよ。多分、グランバニアについてすぐぐらいから行けるんです。
うん、うん。
やけど、強すぎて倒せないんですよ。
なるほど、なるほど。
うん。ちょっとレベル上げて、ちょっと進めてからまた行ったら倒せるようになるという。
わかりました。今調べました。最後の鍵を取るために倒す。
うん、やっぱりね、
はいはいはい。うん。そういうことですね。
うん。鍵がないと進めない場所があるんです。
かなり強かったですよね、確か。
強かったですね。うん。行くタイミングが難しいんですよね、これ。
うん。
で、あれね、さっきのミルドラース、ずいぶん俺、ケチョンケチョンに言いましたけど、
はい。
ブオーンの出演じゃない、出現する演出ね。
うん。
あれ、かっこよかったですよ。
そうですね。
おう、塔の、ね、上にいて、
うん、
待ってると、向こうから近づいてくるんですよね。うん、ドスーン、ドスーンって言って。うん、
めっちゃでっかいやつが、ね。
そう。で、この塔っての、登ってきた感じはね、普通にダンジョンなんですけど、
うん、
塔ってやっぱでかいイメージがあるじゃないですか、
うんうん。
それと目線が同じぐらいの大きさだって、
うん、
怪獣の大きさっていうのを表すのがとても上手だったなと思うし。
はい。
で、やっぱり一番目の前に来て戦闘開始じゃないですか。
うん。
なんで、演出をわざわざブオーン専用演出出してるってのはいいことですよね、あれね。
うん。
うん。
まあね、ネタバレダメだけど、天にもブオーンさんは活躍してくれますね。
ですよね。
うん。
うん。大きさが生きるような、やっぱ、この5も10も、
うん、
部分なのでね、
うん
うん、すごく印象深い、
うん、
だがしかしミルドラースお前はダメだとね思いついてますよ。
ドラゴンクエスト10のバージョン5ぐらいで的を壊してくれるかもしれないですね、ブオンさん。
それは C だと。まあそんなこんなでね、とりあえずドラクエ5、ここで前半終了ですよ。
はい。
はい。
で、後半は先ほどすっ飛ばしました。嫁問題。
はい。
そして、映画もね、ちょこっと喋ってみましょうか。
はい。
はい。